やってまいりました、興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味あるあら、興味あること、
はい、
興味ある音楽、
はい、
興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
はい、わかりました。いや、もう森律子くんは今日あんまり仕事がないもんだから、もうすでに今日の仕事終わっちゃってるから。
そうですね、
だいぶはしゃいでます。
はしゃいでる、楽しい。
最近あのね、出現率高いんですよね、森さんは。
そうですね、
もうだって今年に入ってもう6回来てますか。月1どこ行ったの。
第一金曜日のパートナーなのにもう6回も来てるっていう。
そうそうそう、6回も来
ちゃう。すごいですね。素晴らしいですけどね。取られてますよ、取られてます、取られてます。やってまいりました、興味あるあるコーナー。皆さんにですね、また音楽の魅惑にお付き合いいただきたいわけでございますが、
はい、
第2金曜日は通好み企画、
うん、
はい、
ね、通が好んでいる企画、
楽しみ。
いわゆる通好み企画。
そのまんま
分かってるっつ
う。何回も言って、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい。
いらっしゃい。
森律子は生で聞いて喜んでおります。
楽しい、楽しい。
ついに生で聞くことができた。
生弦、ね、
喜んでるの俺たちだけじゃないよ。世界中でも弦、ね、さんいらっしゃい、お届けしようと思います。もう10年近く続いているこのコーナーですけれども ね、今日もですね、弦楽器の素晴らしさ、まあ、主に、まあ、森友くんギタリストですよね、
はい、
主にこのギターの素晴らしさや、さまざまな世界の弦楽器の素晴らしさ、
そうですね、
皆さんにご体験いただこうかなと思うわけでございますが、まあ弦さんいらっしゃいっていうぐらいですからね、
はい、
なんて言ったらいいんですか、ちょっと居酒屋風な、
居酒屋風ですね。
1弦さんから6弦さんまでですね。
まあ、
ベースの方は4弦の方もいらっしゃいますね。そう、12弦ギターのお持ちの方は12弦さんまで、いろいろと
30何弦とかもありますからね。
ありますからね、インドのシタールとかすごいですからね。さまざまな民族楽器でいうと、うん、まあ、弦の数は半端ないわけです。ハープとかすごいですよね。
ハープね。
もうめっちゃめっちゃブルルルルルみたいなあるでしょ。まあそういうあの無限弦な方がもう
無限弦
ね、もう全然あのお立ち寄りいただいていい居酒屋ですよ。ね、素晴らしいじゃないですか。なんかこうあれですかね。大将
大将、急に大将。
今までそんなこと言ってないってことない。
大将みたいな感じで、ね、いいの入ってるみたいな感じ、うん。
今日何が入ってない？
今日は何が入ってる？
今日はね、これがやつって。
そうそうそう。今日はレスポール。
レスポール。
レスポール。うん、レスポールのカッティングが入ってるぞ。カッティング。
カッティング。
うん、うちはいい塩を使ってるからね、
はい、
アルペジオって言うんだけど
ね。アルペジオ。
ギタリストが喜ぶ言葉でこういっぱいの居酒屋なわけです
よ、ね、すげえ喜びそうですよ ね。
ボトルキープじゃなくて、はい、アンプキープとかになってる。
キープアンプ ね、
そう、うん、キープアンプですね、うんうん、あのマーシャル1本入れとこうかな。
マーシャル1本入れとこうかなと。
グヤトーンにしようかな。
グヤトーンは懐かしいですね。
珍しいところでは今日はメサブギなんかがあるようなん
です。いいですね、はいはいはい、
そういうあのギタリストだけがギャッキャッキャッキャッキャ言ってるような居酒屋、ね、
何にするみたいな。
そうですね、
マーク2みたいな、うん、
だ焼き鳥も、うん、ファイヤーバード
と、ね、ファイヤーバード
ね、うん、いうぐらいしかないんじゃないですか。
そうですね、
だったハミングバード、
あ、ハミングバードもあります。
ハミングバードかファイヤーバードぐらいの焼き鳥しかないっていうこと
です。2種類かよっていう、うん、ね、
そうですね、うんうん、タレとか塩じゃなくて、うん、エレキかアコギか。エレキかしょ、今日はエレキにしようかなみたいな。
ピリッとエレキみたいな。
そうですね、そういう、はい、そういうあの、なんていうんですか、ギタリストだけしかいよいよ喜ばない会話。
そうね、相当限られてる ね、
だいぶ限られてますよ ね、今どこで笑ってるか分からなかった。
そうだもんね。それぐらいこのディープな、
そうね、
ね、のれんの、のれんをくぐってお楽しみいただければなと思うんでございますけどね、まあ、
ちょっとねこういう会話を聞いてもらって、はい、現に興味を持ってもらい、
はい、
ちょっとずつ聞いていき、あ、なるほど、ファイヤーバードとはこういうこと言ってたんだみたいな、
ね、まあ、あのググっていただければね、そうそうそう、いっぱい出てきますから、
なるほど、
うん、焼き鳥の写真焼き鳥の写真が出てくると思いますけど、ね、そうそうそう、私はギタリストじゃないでしょ。
そうです
よね、ね、
うんうんうん、
ね、ギタリストじゃなくてもやっぱなんかこうギタリストが楽しみそうな、楽しんでそうな言葉はよく知ってる。
確かにね、
ギタリストってこういう話喜ぶよな。一歩一歩引いて、
なるほどね、そこは確かに、確かに、うんうんうん、
まあでもね、
はい、
今日も楽しんでいただきたいと思うのでございますが、うん、うんうん、森友君がいろいろとチョイスしてきた今日の源さんは、
はい、
まずはロックヒーロー、
ロックヒーロー、
うん、
いきますか、
いきましょう、
ロックヒーローはですね、うん、レイジアゲンストザマシーン、
レイジアゲンストザマシーン
の、ブルーズオンザパレードオンパレードか、うん、ブルーズオンパレードです。
そうですね、はい、ブルーズオンパレード3回言わないと伝わらないという、ね、はい、ブルーズオンパレード、これ、まあ、あのこのジャケット懐かしいですね、
イーグルアンパイアか、
そうですね、
ですね、
レイジのね、
うんうんうん、
あんまりこの番組で聞くことないですけどね、
一回ゲンさん2010何年にやってんな、13年ぐらいにやって
ます。森友君が入ってきてから、入ってきたのは2011年で、
はい、
今2020年なんで、はい、2010何年に決まってるんですよ。
そうですね、
申し訳ないんですけど、
そう、
2030何年とかじゃない、2010何年だ、はい、どこにやってもごめんね、
うん、
はい、それで、
ね、かけてますという話
です、はいはい、で今日はこのブルーズオンパレードを持ってきたと、うん、
はい、
はい、
まあ、やっぱりレイジってトム・モレロってギタリストがいて、やっぱりあのテクニックギタリストというよりかはなんかイメージで弾くような形の、
イメージで弾く、
いわゆるなんか早弾きとかこういうやるタイプではなくて、このギターソロはちょっと特徴的なんですけど、こう分かれば、スクラッチ弦を
そんな弾き方をしてるんですか。
そうです、でかつ、スイッチング奏法っていってこう、はい、例えば音を切ってるんです、ね、
ああ、それは指をつけたり、
そうです、
離したりしてるわけではなくてスイッチングでやってんの。
スイッチングで、でこれをこうスクラッチしながら、
森友君がおかしくなっちゃった
んですよ。それはいわゆるの何ですか、 DJ がスクラッチやってるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのをギターで出しちゃうと、
なるほどね、
っていうのは
それをギターで表現して、
そうですね、これはもうトム・モレロが編み出した、
なんて言う人、
トム・モレロ、
トム・モレロ、
はい、
モレたわけですね。
モレロが編み出した感じですね、スイッチング、うん、本当はスイッチングでピックアップをこうフロントを使うのかとかリアを使うのかっていうスイッチがあって、それを切り替えながらやってたりするんですけど、まあ、僕今日持ってきてるやつはこうボタンを押せば音が切れるようにしてるんですよ。
そういうことですね、
っていうのでできるようにしてます。
なかなか面白いですね、
うん、そこは聞きどころですね。
じゃあその、
うん、
そのギターというそのハード、
うんうん、
ね、
そうですね、
を活かしてるってことですね、
うん、その表現が、うん、そういう音を出したかった表現が、はいはい、ギターでやってるっていうところですかね。
なるほどですね、うんうん、やはりこのコーナーになるとよく喋りますね。
そう、ここだけね。
このコーナーの時だけは
そうそう、
もうこれで1ヶ月全部喋り倒してしまう、ね、では聞いていただきましょうかね、はい、レイジアゲインストマシンのその、絶妙な弾き具合をちょっと味わっていただきたいと思いますよ。ブルーズオンパレード。 すごいですね。
途中でこう
やってましたね、
うんうんうんうん、っていうところが
まさにこのヒップホップ系
をそうです、ね、
ミクスチャーしてるわけですね、
う
ん
うん、そうそうそうそう、
そういうやっぱりギターの表現の仕方ってあるんだよな、
う
ん
う
ん、
そう
もともとギターってそういうことができる楽器であるっていうところの観点ですよ ね、
そうですね、メロディー楽器でもありコード楽器でもあり、
はい、
あとはノイズ楽器、
そうだね、
こう擦るだけで、
もうあれですよね、オルタナ系というか90年代に入ってからは、う
ん、
ね、こういうのがやっぱりね、うんうん、だいぶ出てきましたからね、
テクニックというかもう、
まあ、テクノロジーも一緒になって進化してってるから、
うんうんうん、そうですね、
そこなんだよね、はい、だ昔のアコースティックの楽器だとただ引っかいてるだけ、
まあそうですね、
っていう風になるけどさ、うんうん、それで面白い表現をしてた人もいるんだろうけどね、うん、その延長線だろう ね、 多分ね、
そうですね、はい、うん、
なかなか面白いですね、世界中の弦楽器にそんな角度から愛を込めている森友啓治源さんいらっしゃい、はい、お届けしておりますが、
うん、
さあ続いてはジャパニーズギターヒーロー、
ジャパニーズはもうこうヒーローヒーローって言ってもいいんじゃないですかね、
これヒーロー対ヒーローじゃないですか、
そうです、
これもう本当ゴジラ対キングギドラみたいな感じになってますけど、はい、すごくないですかこれ、
これすごいんですよ、布袋寅泰 VS チャーっていう
VS だからね。
VS になって
る。
本当だね。
クレジットを VS になって
る。ゴジラ対メカゴジラみたいな感じなんです
ね。
これのね、ステレオキャスターっていう曲が。
ステレオキャスター。
はい。二人で作った曲なんですけど、はい、もう完全ギターバトル、二人の。
へ
ぇー。これめちゃくちゃかっこいい。布袋さんと、まあ、チャーさんって割と弾き方は違ったりする
じゃないですか。違うね、違う、違うと思います、う
ん、そこは聞きどころというのは、まあ、布袋さんってなんかこうテクニックとかこうやったりとか、
はいはい、
テクニック早弾きというか、
はいはい、
うん、ビートのノリだったりするんですけど、
ね、
チャーさんはなんかこうアームこうブルージーなところで、
どちらかというとブルージーな方ですね、チャーさんの方がね。
で結構アームとか多用したりとかするのはチャーさん特徴だったりするので、その辺がこう聞きどころですよね。
やっぱりあれですね、ギタリスト同士のこのメラメラしてるところがあるわけです
まああるでしょうね。
あるよね、それはね、
絶対あると思います。
タイプは違えど、
うん、
ね、そこは面白いですね。でもまあブルースマン同士のそのブルースセッションの中でのこの何、はい、ギターバトルとかもさ、
はいはい、
やたら面白いじゃないですか。
そうですね、だからこの時はこのアルバム出した後ぐらいに、はい、ブライアン・セッツァーと布袋 と、うん、
と
チャーさんが共演してるっていう、
ゴジラモスラ
みたいな。
はあ、はあ、なるほどなるほど。
布袋さんが主催でやってるライブがあって、うん、
あ、すごい、
東方チャンピオン祭り
いやこれはね見応えありますよ。
それはすごいね。
うん、
なるほどですね、うん、じゃあ聞きどころはそのギターバトル
バトルを
聞いてみてください。
はい、
布袋寅泰、うん、VS チャ、 VS ってあえて入れてるところが面白いなと思うんですけどね。ステレオキャスターだ、これはいわゆる2人ともストラトキャスター使ってるの。
うん、そうですね、
ストラトキャスター対ストラトキャスター、
はい、布袋はテレキャスか、
あ、テレキャスか、じゃあテレキャスター対ストラトキャスター、 だからステレオキャスターなうまいね。面白いですね、うん、こちら聞いていただきたいと思います。 ほどね。
おお、すごい。
この音をこうね、やっぱ音違うね、二人とも全然ね。
違いますね。
やっぱこう手数の間の多いのが布袋さんなんですね。
あ、そうですね。こうチャラさんはやっぱためというか。
ためと艶っぽさでしょうかね。
艶っぽさがやっぱありますよね。うん、
なるほどね。やっぱそれは個性の違う、しかも第一線でやってるギタリストをこう、ね、バトるわけですから。このリフもね、まあ、ツインギターって言っちゃえば簡単だけど、本当にいかにもツインギターっぽいツインギターじゃないね、これね。
あ、まあ確かにね、
本当にイントロから勝負に来てる感じ立ち合い重視。
確かに ね,
ね、立ち合いからもう手抜いてない。
抜いてないですね、うん、カツンってきてます、ね、
だからユニゾンのようにも聞こえるんだけど、うん、ユニゾン負けはしたくない、
うん、っていうやつじゃないですか、
ね、
うん、そこは
どっちもそのだから右上手を取る人が得意な人と、ね、左上手が得意な力士がいるわけでございますけど、ね、それの相四つってやつですね、いわゆるそれがですね、はい、今だからちょうど時間的にも相撲やってるんで、まあ、気が散ってしょうがないですよ無観客だし。
そうだね、無観客だね、うんう
んうん、それになぞらえると結構お互いの特性をこうね、うん、がっぷり四つですね、本当にそういう意味では
結構このフレージングとか、
はい、
なんかね、2人ともやってそうなフレーズなんですよ、割と
2人ともやってんだけど、はい、全然違うように聞こえるんだよね。間の取り方も、ね、
すごいですよね、
若干違うんですよね、うん、すごいですね、うん、日頃聞いてはこういうのを耳コピしてるんですか？
いや、かっこいいなと思って、
うん、ギター少年だね、本当に
そうなっちゃうとついていけなくて、うん、
ついていけないし、睡眠時間もも
うないし、
ね、ないし
夜な夜な3時くらいまで、
ね、仕事早いんだしというわけでございまして、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、うん、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい。 CM を挟んで後半ですけれども、
はい、
いつものおなじみ、
うん、
コーナー内企画、
はい、
ギタ酒場、
ギタ酒場、
ね、はい、お届けするとともにですね、私もさまざまなおつまみ持ってきておりますので、ね、うん、
はい、
皆さんと一緒に楽しんでいければなと思っております、うん、後半もお楽しみに。一瞬違う曲が流れました、ね、大変失礼いたしました。さあ今日も始まりました、源さんいらっしゃいの中での企画、うん、
はい、
ギタ酒場のお時間でございます。
ギタ酒場、
ね、うん、今夜の酒はということで、はい、ギタ酒場、
うん、
やってまいりました、
はいはい、
今日は森友くんのご用意した一品でございます。
持ってきてみようか、はい、ということで
今日
はですね、
持ってきてくださった
ニールヤングを、
ニールヤング煮物ですか？ニールヤングですか？
ニールヤングです。
ニールヤングね、
はい、
なかなかこの番組でもかかりませんね。
ニールヤング、
ボブディランはかかるのにニールヤングはあんまりかからないですね。
で、ダウンバイザーリバーという曲、
ダウンバイザーリバー、川魚ですか？
確かに。
なるほどね。
ニールヤングってやっぱ、うん、このなんていうかソングライターってい
う
だったりするんですけど、
す、ね、
やっぱギターのテクニックというか、はいはい、やっぱその弾き方がやっぱりその歌ってる、うん、歌う人が弾くギターみたいな。
ああ、なるほどですね。
もともとそのフォークとか、うん、を買って弾いたりするけど、はいはい、今回のこの曲はエレキでやってるんで、
あ
えてちょっとエレキを持ってきてるんですけど、コードの使い方も結構、
ああ、もうそれニールヤングっぽいコードだね、それ。
このね、
うん、そう、なんかちょっとなんかこう憂鬱な、
ここの入れるという、
はいはいはいはいはい、いかにもニールヤングって感じ。森友くんが今ニールヤングわかる、
そう、わかります、わかる。
そこはもうボブディランと決定的に違うところですね。
ああ、確かにそうかもしれない。で、うん、ソロとかも結構ね、 ってこう単音とかをずっと弾いてたりするので、それがやがてこう歌っていくように盛り上がっていくみたいなところが、こうニール・ヤングは普通のギタリストと違うってところで、このギター酒場いいんじゃないのみたいな。
あ、ギター酒場でね、じゃあこれをこう聴きながらちょっくら一杯、
ちょっくら一杯やり
たいな。まだ夕方ですけどいいんじゃないでしょうかね。ニール・ヤングのダウン・バイ・ザ・リバー、今日のギタ酒場はこちらをお楽しみいただこうと思います。
Here all alone, when you could
かこう、うん、華麗に引いて進んでいくわけではなく、
あ、そうですね、
なんかメロディーをたどたどしいのか何なのか分かんないけど、ね、一回いなんかこうギタリストのギターソロって感じではないですね。
じゃないです
ね、はい、表現手段になって、
そうですね、うん、そのいわゆる綺麗に弾くこととか、
はい、
あのタイミングがぴったり合うこととかではない、う
ん、ではないね、
っていう弾き方ですよね、
たどたどしいところから、うん、まあ、まさにね、川の流れがこう、
うん、
いくつも重なっていくかのようにですよ、うん、なるほどね、
結構ね感情の入れ方がすごいなっていう思うんですよね、
う
ん、僕ニール・ヤング聴いてると
結構伝統的なブルースマンがこういうことをやってたような気がしなくもないですね。面白いですね、うん、ニール・ヤングのギターするのあんま聞かないからね。
聞かない、まあ、
そもそも私は結構ニール・ヤング聴こうと頑張る時はあるんですけど、
頑張る、
あ、頑張る、努力する時あるんですけどね、うん、あんまりこの線がすごく細いっていうイメージがあるんですよ、歌い方とかね、
はいはいはい、
うん、
そのどうしても歌い手として、
歌い手としてしか見てこなかったね今までね。
そうか、
ニール・ヤングのギターの側面からは見たことないね。上近真理ちゃんはニール・ヤングとポール・ヤングとポール・アンカの区別がつかないって
言ってた、ね、うん、な
るほ
どね、うん、割とこう歌う人でもギターを持って歌う人は、うん、ニール・ヤング結構好きな人多かったりは、
弾き語りの人多いですね、
多いですよね、
多いです、うんうんうん、
ニール・ヤングはいいよっつって、
そうだね、だから僕ディランからニール・ヤングに行く人は多いですよ。
ああ、そうですね、
うん、
僕も大体そういう人に教わってきた、
はいはい、
ニール・ヤング聞いてみなみたいなところで、
うん、
教えて、
有名な曲とかはね好きだったりするんです、
あ、
知ってはいるけれども、ね、
うん、
なかなかね、これ長いですよこの曲ね、9分もあるんだね、
長いです、
長い、
すごいですね、
ね、なかなかの対策ですよね、
ラーメン食べ終わることがありますね、これそこ基準じゃないですか、
なんで、
ね、ニール・ヤングのダウン・バイ・ザ・リバー、
はい、
聞いていただきました、うんうん、ギタ酒場、
ギタ酒場
お届けいたしましたね、はい、さあ続いては、うん、タシ・イタシロが用意した珍味、珍味をご賞味いただこうかなという感じですが、うん、今日の珍味はですね、
うん、
アフリカ、
ほう、
アフリカ、
うん、
うん、アフリカの楽器で、弦楽器で、
うん、
ゴニ、
何何何何、もう一回言って、もう一回言って、
アフリカの弦楽器、
うん、
ゴニ、
うん、ゴニ、
ゴニ、
うん、から始ま
る、
うん、ゴニ、
ゴニ、
ONI です、ゴニ、
ゴニ、
これもまあ煮物の一種なのかな、
煮物、
ゴニ、
ゴニね、
ゴニ、
ゴニなんですけど、
ゴニ、
アフリカで使われている民族楽器でバンジョーの原型だと言われています。アメリカのバンジョーあるでしょ、 あれもでもあれはもともとそのリズム楽器的な要素を持っていて、はい、動物の皮が貼られているわけですよ、ボディに、
うんうん、
バンジョーがそうでしょ、
うん、 そうですね、
でそこで、もともとの祖先はこのゴニだと言われて、
ああそうなのか、なるほど、
ヤギの皮を貼ってるらしいんですよね、で曲はダ・モンゾンというそのアフリカの曲なんですけど、
うん、
演じている、弾き語りの歌手が、
はい、
すっごいもうおじいさんなんですが、
うん、
バンズ・マナ・シソコっていう人でバンズマナシソコっていう人のダモンゾンっていう曲です。よくわからない。よくわからないですが、すごいですよ。盲目のおじいさんで、1890年生まれですから、エジソンが蓄音機を発明する前のお生まれですね。アフリカのセグーというアフリカ大陸あるでしょ。ちょうどその宮崎長崎あたりのあの位置に似てるじゃないですか、大陸自体が九州あれの西側の方ですね、西側の方にあるのが、マリ共和国っていうのがあるんですけど、そこの、セグーという州だね、一つのね、そこで生まれたそのシソコじいさんですかが、まあ、盲目の、シンガーなんですが、
うん、
国民的人物と言われておりましてですね、すごいですね、でこれがまたねすごいですよ、あの、うん、なんて言うんですか、
うん、
強烈なインパクトを持ってるなって思うんですよ、
うん、
なかなかね こういう曲はなかなかラジオで流さないと思うんですけど、ちょっと聞いてみてくださいこれ、バンズマナシソコのダ・モンゾ。ワンコードでずっと突っ切ってるって感じですけれども、これがウゴニの音です。ウゴニサウンドですね。
もっとなんか高音なのかなと思って、
そうバンジョーだからもっと、ね、バンジョーの子孫っていうぐらいだからもっと高音なのかなと思ったけど、ね、意外と、まあ、丸々した音なんだな。
そうですね、丸い音ですね、リズムを結構取ってて、
そうだ、リズムがもうワンステップというか、もうずっと突っ切ってってますよね。伝統的な歌を歌うこのシソコさんなんですが、人を褒める歌が一切ないらしいですよ、レパートの中
で。けなしてる
のか、けなしてるのか、けなしてるのかよくわかりませんけど、このセグーの言葉がわかんないから何とも言えないんです
けど、そうです、ね、
あの人を褒めている、人を賛美しているレパートリーは一つもないっていうアーティスト、
皇帝、
怖いですねちょっと、クレーマーですよ。
でも国民的っていうか、
国民的人物
なるほど、
すごいね、
なんかあるんだろう ね,
ね, ねあるんでしょうね、
ね、いろいろな、だから国によって情勢が違うからさ、そういったことを表現するアーティストが、まあ、いてしかりなんだけどね、なかなかすごいな、
そうですね、
と思ったりするんですね、
はい、
はい、ということで今日の珍味でございました、まさに珍味って感じがしたんですね。さあそして締めの一品来た、いきなりセグーからアビーロードにっていう感じですけど、今日の締めの一品はビートルズ聞いていただくんですけど、これ有名なジョージ・ハリスンが書いたサムシングですね。でこれアビーロードに入ってるんですけども、まあ、実質上ビートルズの最後のアルバムですよね。でそのアビーロードに入っている、このサムシング、アビーロード自体実は去年50周年だ、アビーロード50周年記念のデラックス版というものが発売されました。
なんだって。
この中でですね、そうなんです。ホワイトアルバムの時にもあったじゃないですか。
ありましたね。
でも去年ですね、あのアビーロードの50周年記念デラックス版というのが出ましてですね、はい、その中にこのサムシングのテイク39というものが入っています。これちょっとこの今これ通常のみんなが知ってるサムシングね。でこの後ろで流れてる。ストリングスです、
はいはいはい、
この弦のストリングスをよく聴いていただければ、はいはい、これ綺麗でしょ。このテイク39というデラックス版に入ってるのはですね、なんとギター、ボーカル、ドラム、ベース、いわゆるビートルズのメンバーを全部除いたストリングスだけのバージョン、これがやたらと綺麗なんですよ。ちょっと聞いていただきたいと思います。これがサムシングのテイク39。
ごい、なん
かやばいですよね、
やばいねこれ
なかなかすごいですよね。これは聴けるもんじゃないなと思ってね。
全然違う曲みたいになんか感じますよね。
うん、そうなんだよね。だからみんなが知ってるのはこっちだよね。チャっていうの聞こえないもんね、ほとんど。
ほとんど聞こえないですね。
このギターソロでね、ギターソロ実際出てきたじゃん、さっき。歌っちゃうよね。
歌っちゃう。
歌っちゃうんだよね、これ。ここから B メロだよね、多分ね。すごいですよ。こういうことがバックで行われていた。弦楽器すげえなと思いました、ね。
これを出したのはすごいね。しかも。
時々ほらやるじゃないですか、ビートルズの企画版とか。昔エリナ・リグビーのストリングスだけを、はい。引っこ抜いてやったことありましたよね、はい、あれ室内楽みたいですごい良かったんですよ。でこう来たかという感じですね。また森友くんがせっかく残業で得たお給料をですね叩かなければいけないアルバムを紹介してしまいましたが、アビーロードは50年なんですね。
50年なのか、
ね、なかなかそんなことを考えたこともなかったですけどね。
いやでもなんかね、うん、本当に今もなんかこう変わらないというか新鮮さがね、
そうね、
すごいよな。
ストリングスだけを聞くとこんなすごい新鮮味があるんだって思うっていうことが、うん、もう50年前の音楽とは思えないですね。
思えないですね、本当に全然、うんうん、
ということでね、ビートルズの有名な、
いやーやられましたね、
やられましたやられました、
これはやられました、ね、
やられました。もう一回語にでも聞いておきます、
語に聞いとく、
もう一回語に聞いておきます、
語に聞いとく、
いやこういったところにもビートルズっていうのはいろんな発見があるんだなということを思ったわけでございますね。じゃあ最後はですね、正規版のそのサムシングをですね、聞きながら、うん、今回の源さん、はい、締めくくろうかなと思いますよ、うん。まあ、ジョージもね素晴らしいギタリストでございますから、ああいいこれを紹介したい時もあるわけなんですけどね、うん、また、来月、うん、森友くんがよくしゃべる1ヶ月の中でこの時にしか森友がよくしゃべらない、
そうそう、ここからどんどんしゃべらなくなってきます。
今月はもう使い果たしてしまいました、ね、エネルギー
疲れたな、ね、
後半はもう私とりっちゃんの番組になってもおかしくない
あれあれあれ
いないぞいないぞって言って、
ね、いないぞ森友くんいないぞみたいな、静かな番組になりそうな気がしますけど、ね、ということでございまして、ゲンさん、はい、いらっしゃいお届けいたしました。また来月のゲンさんもお楽しみに。